サバガ物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしております。そして今日のお相手は豊富防災ネットワーク推進会議のタッキーと、それと普段はほとんど言わない私の目の前に事務局長山崎でやっております。
はい。はい、今から入ります。
今から入ります、はい、ということです。はい。はい、今日実は電話で今鹿児島県とつなぎましたが、今日お二人目の、ゲストお招きしております。今日はわざわざこの風雪の中、東京から いらしていただきまして、実はこの豊富防災選択推進会議と、まあ、それを取り巻く、まあ、赤座隊とかですね、いろんな、まあ、まあ、地域防災の、怪しげな動きを、ぜひ取材したいということで、まあ、視察も兼ねてですね、山口県の美味しいものを食べにいらっしゃった方をご紹介したいと思います。お若いでしょうね。お名前からしてお若いなと思います。与田和子さんです。こんばんは。
こんばんは。
声がいいですね。
はい、いいですね。
男をやろうの、やろうね。ダミナミ声とか、やっと。はい。ね。ということで、若い声が響きましたが、はい、今日いらっしゃったんですか？
はい、今日の朝、こちらに来ました。
寒くないです？
いや、思った以上に寒くてびっくりしました、
ね。思った以上。
はい。
与田さんはご出身は？
出身は長野なんですが、今は東京にずっと住んで。
あ、だって長野は寒いでしょ。
長野は寒いです。
長野寒いですよね。はい、東京はそうでもないから。はい、東京
は今日はすごくいい天気だったみたいですよ。東京
はね、うん、いや東京あの彼女はね、結構天気のいい日が多いですよね。
それでも昨日あれでしょ？
東京ちょっと行ってましたけど、いや暖かかったですよ。寒いと言いながらも。ね、で、長野だったらじゃあまあだいぶ東京に慣れちゃったらもう長野久しぶりに帰ったりなんかすると寒いでしょ。
いやもう寒くって家の中にはあまりいたくないぐらいですね。
家にいたくない。
家にいたくない。
家にいたくない。はい、冷え冷えと。
はい。夜は暖房を消して寝るんですけど、はい、朝起きるとまあ0度なんです。部屋が。
冷蔵庫の中。
はい。
大変ですよね。でもいいとこですよね。多分長野ね。
自然はいっぱい
ですね。自然はいっぱいある。地震も来ますからね。
え、そうなんですか。
そうなんですよ。気をつけてくださいね。あ、今住んでないからいいかということなんですが、防災ね、今回豊富防災の防災の取材ってこと、こういうその取材以外でその防災と関わったことってあります？
いや、今までにはない
ですね。ないでしょ。普通ないと思いますよ。で、なかなか防災って普段一緒に、朝から晩まで防災って言ってるわけじゃないですから、ないですよね。
まあ、ただタッキーという人と出会った人たちは、ありますよね。
それは不幸ので始まりです。まあ、あるいはこのね、防災とボランティア週間とかね、あるいは防災、9月1日防災の日なんかで改めて防災、あ、大事だよねってみんな思ってるのは確かなんですけども、それで今回視察でというか、まあ、いろんな調査に我々の、まあ、組織のことも含めて、
はい、
朝からずっとですね、してますが、わかりました。
もうなんていうんですか、やっぱ難しくって、うん、でおまけに地域ごとにやっぱ違うわけじゃないですか、うんうん、ちょっと理解する、自分の頭の中でこう理解していくのも本当に難しくって、これをどこかで活かせるかっていうと、まあ、活かせないし、
うん、
っていうなんかもう自分のな頭の中でもちょっとぐちゃぐちゃしてます、
ね、ぐちゃぐちゃして、しかもそれに、ね、油に火を油に注ぐ、逆かもしれないけど、うん、のように先ほど鹿児島県のね木田係長も、いや地域によって違いますねっていう、うん、思わず言われてましたよね。まあ、このやでも山口県って、まあそのね、まあ、他の地域に比べると比較的災害が少ないから、まあのんびりやってるところはあるんですが、東京はでも結構揺れるんじゃないですか、地震で。
揺れますね、やっぱり夜中とか揺れてて、うん、まあ、次の日会社に行って、うん、すごい揺れたよねみたいな話は、はい、するんですけど、そこから防災にはやっぱつながらないんですよね、うん、
東京の人って慣れてるんですか、揺れには。
割と慣れてると思います。あ、また揺れたね。
揺れたねって。
で、終わり。
いつも山手線で揺られてるから大丈夫だよ。これ慣れって怖いですよね。同じようにね、だいたい震度3ぐらいは当たり前で、たまにちょっと大きい震度に、ちょっと揺れたかなって、震度が大きいねぐらいで、山口県で震度3だとびっくりですよ、皆さん。大変なお祭り騒ぎですよ。うわー、揺れた、大変だったねーってびっくりですけども。
盛り上がりますよね。
それだけで、もう一日盛り上がるという話なんですが、東京の方は慣れてる。
慣れて、本当にその、あ、揺れたねー。で、本当その1分ぐらいでも違う会話になっちゃうんですよね。
お住まいのは東京都心でしょ？
はい、そうです。
なんか不安とかないですか、災害に対して。
それに対して私、一切ちょっと考えたことがなくて、自分の生活とそういう災害が結びついてないんですよね、実際。 あ、私は大丈夫みたいな、わからない自信が なぜかある、うん、
で今日ね一日、まあ、明日もあるんですけども、ずっとこう取材されてて、なんでこの人たちこんなに防災でニコニコ笑ってヘラヘラやってるんだろうって思いませんでした？
いや思いました。っていうか、あの防災、本当にずっと防災防災のことを話しているのがすごいなと思ってます、
ね、でそれは苦になってないでしょ。
はあ、
むしろそれをこう なんか苗床にしてというか、あの楽しんでるというか話ですよね。で実は今日の話題でも盛り上がったのが綿菓子とかいう話で、
そうですね、あの後もずいぶん盛り上げましたね。
綿菓子はなぜ綿菓子ができるんでしょうという、うん、あの
今日説明してくれましたよ。
やったない説明
綿菓子の説明はですね、あのちゃんと言ってくれました。
なかなかちょっとリスナーの方いきなり唐突であれだったんですが、はいはい、あの要するにコミュニティで例えばあの、まあ、豊富防災ネットワークを中心に、そこからいろんな動きが始まって、例えば赤座隊が出てきて、赤座隊がまたような動きをして、今回のようなあの防災甲子園2年連続通るというようなこともあるし、あるいは川遊びでいろんな、ね、賞を取ったりとか、まあ、別に賞を取ることにだけにやってるわけじゃないんですが、結構皆さんからあの評価をいただいているというところが子どもたちも含めてあるんですけども、それってあのやれって誰かに言われたんじゃなくて、なんか集まって集いでモヤモヤしている中で、出来上がっていくと、あるいはその去年もやりました、一昨年もやりました豊富市での、サバガ流域の防災訓練も、なぜか皆さん集まってきてうわーっとやってしまうと、来いよとか来なさいよって命令したわけじゃなくて来ると。でその形ってまさにあの綿菓子でこう折りなんていうかな、割り箸をこう機械の中に突っ込んでぐるぐるってやると綿飴がこうなんかくっついてくるよねって、この現象って何なのって、これうちの地域によくなんかあの例えが似てるよねっていうような話で、あの今日朝から綿菓子綿菓子綿菓子綿菓子言ってて、夢に出てきますよ今日綿菓子
出てきます
でそのうち問題はそこの綿菓子の、うん、あの要するに砂糖と、
そう、
割り箸は誰って、
誰で綿菓子綿菓子ってやってて、こう雲のようでしょ、うん、で最後は雲のようをつかむような話で結局分かんなくなるという、うん、だからちゃんと守備が合ってるんですよね、これがね、はい、難しいですね、地域と地域づくりと防災っていうのは、ね、でも東京 でもうね、いろいろこう聞くところにも結構頑張ってるコミュニティがあったりで、あのやっぱり、まあ、なんとかしないといけないって思う人たちが集まると、あのどうしても東京だからどうせ人と人との付き合いなんて薄いじゃないって思うところがつい言っちゃうんだけども、でも実は地域によっては東京も結構濃くやってるところがあるみたいですね。
あ、そうなんですか、
う
ん、
というのはだって生っ粋の東京人ってあまりいないじゃないですか。
いないです、みんな地方の
長野出身でしょ、うん、はい、でお知り合いの方で、あの今日も実はこの窓の外に来てます、鳥取出身ですよね、いろんなところから実は来ておられますから、もともとは DNA は地方の DNA なんですよ。だから東京人だからコミュニティが気迫って、本当の東京人へどっこだからコミュニティめちゃくちゃ濃いですよね、浅草とか。あのだってお祭りが三社祭り続いてるわけですから、あれはコミュニティがしっかりしてるから三社祭りができるわけで、だからあの我々東京人だからコミュニティないと思い込んでるだけなのかなと。それと、まあ、都市の構造がどうしてもそういう交流、今あれでしょ、あの高層住宅かなんかお住まいじゃないですか。
あ、高層住宅マンションですね。
マンションでしょ、
はい、
マンションってどうです、コミュニティ
全くない。隣に住んでるのが女性っていうことは分かってることぐらいですね。
ということは隣の人も、隣にいるのは女性だと、
はい、
ずいぶん夜遅いねみたいなお仕事大変そうねみたいな
ダメですよ、
どうか
いやいやいやそれイマジネーションじゃダメですよ、
こき使われてますねみたいな、
はい、
はい、ということで、はい、この後も取材が続きますね。
はい、そうです、明日も、
はい、ますます多分混乱して、山口米空港から帰っていただくことになるんじゃないかと、
ね、はい、また多分もう一度来られるんじゃないかな
と、はい、う
ん、
ということでまたあの電話つないでまたあのお話も伺えたら嬉しいなと思いますが、そうですね、とりあえず今日はあの豊富にお泊まりということで、
はい、
はい、こうやってお金を落としていただくことが、ね、豊富市にとって大変重要で、これがひいた地域防災の強化につながるということでございまして、この後あの、豊富の味を楽しんでいただければというふうに思います。ということで、今日お二人目のいきなり実はお願いして入ってもらって申し訳なかったんですが、与田和歌子さんでございました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
マブロくん、インフォメーション。
マブロくんインフォメーションです。さあ、今日の生インフォメーションはこの方です。
こんばんは、山口河川国道事務所山本です。今年もよろしくお願いします。今日のまもるくんインフォメーションは鯖川の定性生物調査についての情報提供です。鯖川では今年度水辺の生物調査として定性動物調査を実施しています。この調査は河川やダムの環境を保全すること、工事などの整備を適切に進めるために環境に関する基礎情報を収集を図ることを目的に実施するものです。生物調査は大きく6つに分類されており、今回の定性動物のほか魚類、鳥類、両生爬虫哺乳類、陸上昆虫、植物に分類して平成2年度から調査を実施しています。今年の調査については鯖川、島地川の5地点で6月と2月の年2回の調査が予定されており、6月の調査結果からはきれいな水に生息するカワゲラやカゲロウなど生物が多く採取されました。なお心配される方もおられると思いますので補足しますが、調査で捕獲した生物はちゃんと川に返してあげています。事務所では調査結果をいい川作りや河川管理に役立てていきたいと考えております。以上、まもるくんインフォメーションでした。
はい、以上、まもるくんインフォメーション、情報提供は山口河川国道事務所からでした。サバガー物語お届けしております。時刻は7時50、まもなく2分になるところです。まあ、そろそろエンディングが近づいてきましたが、
終わっちゃいますね。
はい、防災とボランティア週間ということで、今夜はですね、防災、そして、まあ、地域という切り口で、お話を伺いました。で、冒頭は、熊ちゃんの方からね、防災甲子園、まあ、入賞と、まあ、賞を取るためにやってるわけじゃなくて、振り返れば賞がついてきたということで、まあ、全国の方がそういう、まあ、子供たちの活動、だけど子供たちが防災を組織しようとか、防災組織を組織しようとか、あるいは防災活動を持って何かしようとしてるんではなくて、地域で動いている結果見てみたら、それが防災地域のためになってたという、そういう切り口なんですよね。で、2番目に登場していただきました鹿児島県の係長、ね、奥田係長さんも言われてました。県庁にいるとなかなか地域に出ていくことはないんだけど、出てみるともう地域地域によって状況違うんだと、やっぱ出てみないと分かりませんねと、大変勉強になりました。やっぱり現場で事件は起こってるじゃありませんが、現場災害は防災は現場で、やらなくてはならないと、でその感覚を持たないといけないということが分かりました。そして、今日3番目ね、ご登場いただき東京から今日はね、来ていただきましたけども、なかなか難しいですよね、防災ね、はい、その難しさもお話をいただきました。皆さんの防災は今どの距離にあるでしょうか。ぜひね、この防災とボランティア週間きっかけに、家族そして友人とともに防災のことちょっとでもいいですから話してみてください。ということで、今夜もそろそろ時間が参りました。さあ、雨、明日も雪になるんでしょうか。冬型の天気続けますが、どうぞ体調管理、くれぐれもご用心いただいて、また一週間元気にお過ごしいただいて、そして来週この時間を見にかかりたいと思います。ということで、今夜のお相手は
山口河川国道山本、
はい、豊富防災山崎、
そして、豊富防災の推進会議のタッキーがお届けしてまいりました。それではまた来週まで、さようなら。サバガー物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。